はい、それではヘブル人への手紙の今日は12章ですね、あと2章分でね、ヘブル人への手紙ついに、読み終えますけれども、本当に内容が非常に、深くてですね、たくさん詰まっているので、まあ、結構悩んでるんですけれども、今日もですね、だからこの今朝が1節から4節までを1節ずつ見ていき、分けますね。で、午後の礼拝で5節以降ですね、最後まで1節ずつ見ていきたいと思います。それで初めの1節から4節までを今ざっと全体を読み、それから始めていきたいと思いますけれども、よろしいですか。12章ですね、1節から4節までをお読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。4節も、あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんということで、初めのところで競争という言葉がね、この1節に出てきて、まあ、鍵となる言葉、この12章全体もですね、鍵となる言葉がこの競争であります。あるいは戦うとか競技をするとか、信仰によって生きるということをずっとこのヘブル人への手紙でこの著者は教えているんですけれども、なぜかというと、ユダヤ人の信者が迫害に疲れている、この信仰生活を歩んでいて途中で困難を感じて霊的に疲れてしまっていて、信仰から離れかけているということをですね、ちょうど競争をして途中で疲れてしまってやめようとしてしまっているということに例えているわけなんですね。疲れて弱ってしまっている彼らをしっかりとしなさいと叱咤激励しているのが、この、ヘブル人の手紙全体もそうだけれども、この12章であります。信仰というのが、この使徒パウロがね、この競争とか競技とか戦いと、もう何度となく例えていることにね、皆さんも気づいているかと思いますね。例えばピリピの3章の13節14節、兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいけません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばし、もうちょうどあれですよ、ゴールに近づいてこう少しでもね、こう前に行くように。例えば水泳の選手だったら、なんか爪伸ばしてんだよね、水泳選手ってね、0.001 秒争うから、ここタッチするのをね、なるべく早くするために爪を伸ばしているとかね、そうやって少し前の方に向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。このね、賞を受け取るときは皇帝の前に出るとき階段で上がってね、そして賞を受けるんですけれども、それをこの戦い、この信仰に例えているわけですね。そしてパウロがローマ皇帝によって死刑判決を受けるということがもう確実になったときに、テモテの第二の手紙を書いたわけですけれども、彼はこう言っています。第二テモテの4章の7節で、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけですということなんですね。今 今の例えですね、このフィリピの3章のは特にこう短距離走っぽい書き方をしているわけですね、この前に行って。けれどもヘブル人への手紙はですね、この忍耐という言葉が数多く出てくるんですね。この信仰とともに忍耐を働かせていく。だからもっとね、長距離走、持久力が試されるものに例えているわけです。まあ戦い、戦争においてだったらば、短期戦ではなくて長期戦に例えられるわけなんですよね。まあ先ほども献金の後のお祈りで、ウクライナのこと、イスラエルのことを祈りましたけれども、特にウクライナね、まあ、支援疲れなんていう言葉がね、世の中に出てきてますよね。この武器供与で今、ウクライナでの一番の問題は、勝てるはずなのに、弾薬が少ないっていうね。弾薬で撃てなくなってるから、勝てるとこ勝てないっていうのね。まあ、それがまあ今、話題になってますけれども、イスラエルもね、普通だったらば、イスラエルとハマスの戦争っていうのはもう本当に短期で終わるんですが、今回はその一掃するということで、もう非常に長くなるということも首相が言っているほどでね、こう長期っていうのと短期ってもかなり違うじゃないですか。で、そこで必要なのが忍耐であります。皆さんも信仰生活して、あ、そうだ、聞いてみようかな。1年は経っていますっていう人手を挙げてください。はい、ですね、信仰生活ね。はい、じゃあ今度どんどん少なくなっていくと思うと、5年は経っていますっていう人手を挙げてください。はい、ああ少なくなりましたね。はい、でね、クリスチャン2世の人はいつからだったかなってこと悩むかもしれませんけれども、では10年経ってるっていう人ね。はい、じゃあ20年経ってるっていう人。はい、30年、僕何年かな、当たってる当たってるはい、ありがとうございますね。で、その生活、いろんな生活があったかと思うんですよ。この生活、いろんな人生の生活の分岐点っていうのがあって、まあ、そこでこの信仰のあり方っていうのもまあ調整していくっていうかね、まあ、いろんなことがあって、で、何か変化すると、やはりこう、教会にも、まあ、例えば足を運ばなくなってしまうであるとかですね、まあ、いろんなこのことがある、あとは病気になってしまうとか、あるいはもう単純になんか罪を犯してしまって、もうなんかこう、離れてしまったとかね、まあ、いろいろあるかと思いますけど、まあ、ちなみにロゴス東京通信でね、このある人のブログ、教会生活の寿命っていうね、がすごい名前、題名なんですけど、これ一部をね取ってました。まあちょっとね、こうこれ正確な統計では全くないんですけれども、まあよくこう噂として流れるのが、日本のクリスチャンの信仰の寿命は 2.8 年だと、こうどこからかってある本から来てですね、たった一つの教会のこう統計なんですね。けれども、まあ、でもなんとなくこう使われる理由がですね、せっかくこう信仰を持って洗礼も受けてバプテスマも受けてるのに、なんであれ、なんで続かないのっていう悩みですよね。まあ、そこからまあこの話がよく話されるんですけれども、なのでですね、ちょうどマラソンですね、マラソンって皆さん中継ご覧になったことありますよね。初めの時ってものすごい、最初の10キロあたりまではものすごいたくさんの人が一緒に走っているわけですよ。で、最後に残る人って本当にわずかになるんですけれども、で、そこでその最後に残ってこの、入賞する人だから 1,2,3 位を取る人って、じゃあ最初の時に早く走ってるかというとそうでもないんですよね、まあ、結構遅れたりするわけです。で、これがもう初めから終わりのことを考えて、だからつまりゴールのことを考えて、で、それでこの全てこの今のこの走り方っていうのをもう本当によく考え研究して、それで鍛えていくということを日々行っているわけなんですよね。なのでね、クリスチャンの信仰生活もこのように捉えてほしいんですよ。ですね。どこかで、なんていうかな、こう今日の12章はね、もうね、そこで喝を入れるような内容になるんですけど、どこかで私たちが信仰生活を送っているときに、私は筋トレというか霊的なトレーニングを受けてるんだと、うん、で、それで日々歩んで、しかもそれを走って競争のね、このそれをやっているんだということをですね、こうぜひ覚えていてください。なんかね、 こう単視眼、近視眼になって、あの第二ペテロにも書いてますけど、近視眼になってしまうと、どうなるかって言ったら、それを忘れていってしまってですね、この罪に陥っていくっていう、不信仰に陥っていくっていうことを書いてますね。で、あの今のこう生活っていうことでね、でそれで突然こうなんかいろんなことがやってきて、でそれでなんかいつの間にかこうずれてっていくっていうことではなくてですね、もう全てを想定してですね、そして日々こういうことをやっていくということなんです。で、私はあの肉体の方なんですけど、まあ、筋トレ始めたんですよ、去年からね。あの今流行ってるやつ、流行ってますよね、結構ね。でね、あのまあ珍しい時は、こう物珍しい時はですね、もう喜んでね、もう毎日行きたいっていうぐらいになるんですよ。あの慣れてくると。けれども、あの今の段階はですね、なんかめんどくさいなってこうなるわけですよ。でも皆さん、なんか習慣にしてるものってみんなそうですよね。例えば掃除しなきゃいけないとか、あの皿洗いであるとかね、まあ、家事だったらね、あのもう必ず行うわけですよね。で、まあ筋トレもだから、いや、やるときはやっぱりあれ、あの正直やらない方が楽だから。あのでもだから、あ、楽しいときもあれば楽しくないときもあるし、何か例えば病気になったらいけないわけですよね、こう私はジムにね。でそうすると、あ、なんかそれがきっかけでいかなくなるとか、だからすごく似てると思いません、ね、信仰でも何かあると、こうきっかけで、あ、なんかちょっとまあいいや、聖書読まなくてもとか祈らなくてもとか、なんかそういう、なんかいろいろあるじゃないですか。でここをですね、忍耐という言葉がこうすごくキーワードになるんですけど、なんでかって言ったら、そのように感じられないとか、いや、あの思われない時にこそ信仰っていうのは、あの発揮するわけですよ。というか、目に見えないものを確信するものって習ったでしょ、ヘブルの11章の一節でね。でこういうことなんです。だからよく走る方に とかく、この初めはよく走るわけですから、きちんと、さっき言ったその去年の僕はこうなんかやる気満々でこうとかってやったんですけども、まあ今もやってますよ、昨日も言ったし、あの今から行くのとかって太鼓に言われて、そうです、そうです、あの何時ぐらい行ったかな、9時過ぎに行ったんだよね。ああ、そう、祈りが行った、あの終わった後行ったんだ。すごい、なんかプライベートの話してるんだね。やっぱりこう調子、あのそうですね、でも本当にね、初めにやる時っていうのはもう大勢の人がやるんですが、やはりこの最後まで賞を取るまで走り続けるっていうことね、そこで疲れ果ててしまわないように励ますために、この著者が書いているんですよ。ではご覧ください、一節を見ますと、こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、ってこう言ってます。で、聖書をじっくりと学ぶときって、もちろんあの全部をやることは当然できないから、こうぶつ切りにしてしまうんですよね。このようにって言って、こういうわけでこのようにってこう言っているわけなんだけど、本当は続きなんですよ。だから皆さんの学びの時もですね、この聖書を読む時もね、あの結構ちょっと前の方から読んでって、そして終わって前の方も読むっていうか、何て言うかな、こう何度も何度もね、こうその箇所だけ読むんじゃなくて、ちょっと前の方から読んで、こっちちょっとあのこう先じゃどうなってんのかなっていう感じで、流れで読んでいってほしいんですよね。でそうしたら、先週じっくり学んだあの信仰の伝道って、伝道ってあのほら、ホールっていうから英語だと。あのまあ、あの今の人だったら分かりやすいのはドン・キホーテの何だっけあれ、ディスカウントの伝道っていうんだっけ、何だっけあれ、割引の伝道とか、何かそういう言葉使ってるじゃない、あっちの伝道ですね。だから、本当に信仰の証のこの、証を読んでったんですよ。でこれ旧約の時代の人たちだったんです。で旧約の時代の人たちがこの信仰を働かせていろんな証を持ってましたけれども、最後の方でこの約束のものを待ち望みながら死んでったと。で自分の人生の中ではそれは叶えられなかったんだけれども、でその約束というのはキリストご自身のことです。救いの完成のことです。でそれは私たちのために残されているんだと。でその人たちが雲のように私たちを取り巻いているってこう言ってるんです。これね、次読むと分かりますけれども、競争の話をしているので、これは自分がマラソンで走っている時に周りの観客で応援をしているという情景なんですよ。 これを書いている時はローマ時代で、ギリシャの文化が濃厚なんですね。ですか。で、私はアテネにも行きました。そして古代の、このオリンピアですね、この古代の、オリンピックの競技場っていうのはまだ残っているところがでっかいのがあるんですよ。まあそれ復元してる。だからもう今はすごく綺麗で、今も現在使ってるんじゃないかな。そうやってこの、まあ皆さんも想像できますよね。この観客がいて応援をして、そして私たちは信仰生活を歩んでいるんだということなんですね。だから本当に私たちがね、取り囲まれるようにして応援をしてもらってる、その声を旧約の時代の人たちから、まあもちろん新約もそうですけれども、受け取ってほしいんですよね。だからローマの15章の4節でパウロがこう言ってますが、かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためですと。で、このように言っているわけなんですよ。さっきも私賛美した時にですね、イエス様がこの戻ってくるっていうことが内容があるときにね、もう2000年経ってんだけど、やっぱこうよぎるんですよね。あ、でもやっぱアブラハム2000年前に信じてたよなとかって。で、イエス様来ること信じて2000年後ですよ、うん、でも死んじゃったじゃないですか。で、そういう励ましと忍耐ですよですね。それによって希望を持ち続けるわけなんです。あのね、ここに書いてあるの忘れた。あの、皆さんね、実際の選手だったって人います？この今までのこの競技の選手で何かこう試合に出たとかっていう人いらっしゃいますかね？ ありがとうございます。あ、で、その時に応援の歓声って励みになります？なりますよね。で、あの、私たちの教会に、あの、以前ですね、あの、こう競技をしていた、まあ、総合格闘技なんですけども、まあ、そう言うともみんなわかるんですが、あの、兄弟がいましてですね、で、私2回あの応援しに行ったんですよ。で、この大きな声で、あの、しかももう声、あの、喉が痛くなるほどでっかい声で応援しました。もう恥ずかし、あの、恥も外聞も捨ててですね、周りに応援してくれる人もいないから私の声だけなんです。でですね、聞いたんですね、なんで、あの、わず、もうそこまでして応援したかっていうとですね、聞いたんですよ。あのね、やっぱりね、相当聞こえてるみたいで、試合を、あの、こう戦ってる時に。でね、やっぱり励みになるらしい。事実励みに、こう、かなりなるらしくて。で、そういうことをですね、信仰においても皆さんが、いろんな証を聞いて、取り囲まれる。雲のようにって書いてますけれども。取り囲まれる。ちょうど登山をしてガスがかかって、あれですよ。ああいう感じですよ。もうなんか触れる、雲が触れるってイメージあるでしょ。で、ここでは多分具体的には、あの、ユダヤ人に話してるから、あの、栄光の雲が宮に満ちたっていう、あっちの方ですよね。そういう雲のように取り囲まれているのだから、次、1節の後半、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかって、こう言ってるんですね。自分の前に置かれている競争っていうのがすごく、この後でイエス様ご自身も自分の前に置かれているってこと書いてあるんですが、これがとってもいいですね。自分の前に置かれている競争っていうのを、置かれているこう飯があるんですよ。他の人にはその人の前に置かれている競争があるわけですけれども、私たちが他の人が走っている道のりを見るのではなくて、自分の前に神様に置かれている道のりがあって、そこを走っているんだということです。で、パウロも、この第三次宣教旅行が終わってエルサレムに行くときに、その途中でミレトスというところで、このエペソの長老たち、牧師たちを集めたんですよね。牧師たちを集めて、そして彼はこう言いました。使徒の20章の24節で、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いませんと、自分の走るべき道のりってこう言っているわけなんですよね。これだけが責任なんです。 結構他の人のこともなんか考えてしまうことが多いんですよね。そうではなくて、自分に与えられた道のりを走っているわけであって、他の人の道のりを走っているのではない。けれども、どうしても私たちはよそ見をしてしまうわけなんです。ペテロがそれをやってですね、イエス様復活された後に、ちょうどそこでガリラヤ湖で漁に行ってて、漁に行こうってやってて全然取れなくて、イエス様が右側にお下ろしなさい網をしたら、もう大量になって一種だってヨハネが叫んだから、裸でね、こうバーッと歩いてって、あの後で食事したじゃないですか、イエス様魚パンでね。で、それで愛してますか私をと3回聞かれて、愛してますって言って、そして私についてきなさいって言われた後に、イエス様は若い時には自分の好きなところに行くけども、今度は自分が、この年を取るとですね、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますと。で、これは彼がどのように死ぬかがを表していたってヨハネがコメントしてるんですよ。彼は言い伝えによると逆さ十字架形ですね、十字架形なんだけど逆さにしたと、それで死んだわけですけれども、ペテロはですね、ヨハネの方を向いてですね、主よ、この人はどうなのですかってこう言うわけ。この人はどうなのですか。で、イエス様は、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私についてきなさいと。ヨハネのこと気にしてるけども、何の関わりが、それは私のことであって、あなたは私についてきなさいとですね。結構クリスチャンの間でも、あの人がね、今本当にイエス様から離れてこうなってああなってこうね、心配するのはいいんですけれども、それイエス様が関わっておられることなんですね。いや、もちろんだから自分が関わっているところでその人に愛を示していくというのはありますよ。でも、その人の人生をじゃあどうするかなんて、いや、イエス様が関わってるんですよ。だからよそ見しちゃったんですよね、ペテロは。だから私に、あなたはついてきなさいと。そして次に、その走っている時に、一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててって、こうあるんですよね。走るのに邪魔になる重荷になるものは脱ぎ捨てなさいってこう言います。で、昨日もマラソンについてちょっと調べたら、やはりギリシャの選手というのは、裸で走るんです。ちょっとグロテスクだなって思うじゃないですか。でね、これは今のオリンピックの選手とか、このいわゆる選手のことを見ればわかるかと思いますが、着ているものっていうのはなるべく軽量で、そしてなるべくこの風圧ですね、それが邪魔にならないように科学的にそのもう考え尽くされた上でですね、この作っているわけですよね。水泳の競技のね、昔はなんか女の人ってハイレグだったんだけど、今はなんかね、もうなんか結構長いじゃないですか。あれはなんかサメのなんだっけ、川かなんか、あれをあれからヒントを得て、むしろね、こう着てる方がだから肌でね、行くよりも、だからこう変わっていったっていうことです。で、同じ発想なんですって。このギリシャのこのオリンピックの競技も、結局着ているものが結構こうブラーの、なんか、ワンピースでね、こう長かったりするじゃないですか。あんなの着てたらもうやってられないから。だからもう脱いじゃうわけですよ。で、脱いで走っていく。だからつまり、重荷をまとわりつくものを捨てましょうと、こう、言っているわけなんですね。で、私たちの信仰の競争においても、重荷になるものがいろいろ出てきて、それをすんなり捨てている人とそうでない人に分かれるわけですね。あるいは自分の中で捨ててた時もあるし、捨ててないこともある。で、捨ててる人たちはですね、どんどんイエス様が共におられることを経験していきます。なぜかというと、捨てた後に失ったものを補うだけではなくて、あり余るほどにも与えられていくことも経験していくんですね。けれども、捨てない人っていうのはどんどん重荷になっていって、自分にとって枷となっていって、信仰的に前進ができないという状態も多くあるわけです。イエス様についていこうとした弟子たちにイエス様が言われました。 ルカの9章の59節でイエスは別の人に私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った、まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい、とこう言ったんです。でね、私ね、ここね、父を葬らせてくださいっていうのは、もうちょうどお父さんが死んだばっかりで、そして葬儀に行かせてくださいって言って、でイエス様がそんなの気にするなというふうに言ってたと解釈したんですよ。いや、じゃなくて、これね、もっとね、なんていうかな、聖書の世界って、この福音書もそうだけど、もっとアジア的って言ったらいいかな、そういうね、話じゃないんですよ。何かって言ったら、日本人にもよくあるパターンですね。ですか、イエス様に従ってきなさいって言われたらですね、私ね、何を思い出したか知ってます？高校生の時ですよ。高校3年生かな、クリスチャンになるかどうかだから大学1年生ぐらいですよ。ね、墓を思い出すの、墓。考えたことないよ。でも受け継がなきゃいけないのにと思ったわけ。普段は考えてもないのにやっぱ言っちゃうんだよね。で、私は仏教のあって、それの墓があるからって信じてもいないのに、そういうわけでしょ。これと同じなんです。つまり父を葬る、父の家のことがあって、父を葬らせるというところまで片付いたら、私はあなたに従いますってことなんです。悪い意味でいろんな準備しちゃってるんですよ、イエス様に従うためのね、備えを。そのまま身軽にすればいいんです。だから重荷を捨てればいいんですよ。結構今ね、流行ってるでしょ、このミニマリストとかなんだかっつってね、こう捨てる技術っていうかね。で、捨てれば楽になるんだけども、それを捨てないでいるわけですよね。いろんな言い訳聞きました。私が久しぶりに自分の卒業した大学に戻って、そしてそれをつてでですね、あるところに行ってですね、で今も現役生のこの大学生で、まだイエス様を信じてないんだけれども、もう求めてる人がね、ずっとクリスチャンのグループに関わってる人がいたんで、こういろいろ話聞いたら、私が社会人になってからどういう生活があるかっていうことを分かって、今だから本当は信じたいんだけども、分かってからね、でそこでも本当ちゃんと信じられるかどうかっていうことをこう確かめてから信じたいと思います、こういったで、ね、社会人になった人たちみんな分かるでしょ。大学生の時の方がよっぽど時間があって、よっぽどいろんなこと考えられて、それでイエス様に従うかどうかって決められる時間たっぷりあるじゃないですか。社会人になったらなったで、今度は仕事をしている人はどうなるかっていうと、いや退職してからってね、こうなるわけですよ。このね、父を葬ることをお許しくださいと全く同じこと、これを言っている。もう重荷をどんどん自分で貸してって、重くなって走らないようにしてってしまうってことがあるわけなんです。そうあってはいけないよと教えているわけなんですね。あと、まとわりつく罪とありますけれども、これもですね、後で説明しますね。あ、そうですね、これは後で説明します。で、次にね、この忍耐を持ってって言葉ですね。忍耐を持って走り続けようではありませんかと、こう言ってますね。で、これはもう何度となくヘブル書で著者が語ってました。6章の12節で、その結果怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。で、この10章の36節で、あなた方は神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと。で、ね、この忍耐って好きじゃないですよ。誰だってそうでしょ、ね、忍耐してるとき忍耐が快感っていうのはあんまないよね。やっぱこう自動販売機みたいにポンと押したらパーン出てくるよね。その方が楽だよね。こう願ったことがすぐ与えられるとかさ。でも忍耐ってこの何が大事かっていうのはですね、キリストの似姿へと変えられていく、信仰が練り清められていくのにものすごい大事なコンポーネント、要素になるんですね。ローマの5章の3節と4節で、それだけでなくて苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと。 で、この苦しみというのが結構大きなテーマ、このヘブル書でのテーマ、迫害を受けてますからなんですが、このいろんな試練とか苦しみを受けるときっていうのは、皆さんこう考えてください。いつもね、こうね、分岐点が与えられてますね。こういう感じで分岐点が与えられてて、右行くか左に行くかっていう、こういう感じなんです。でね、これで大きく2つに分かれます。で、信仰によって応答すると、ここにも神がおられると信仰を働かせるんです。大変な時にここにも神がおられるということが分かると、これね、午後の礼拝で学びますが、清めを経験していきます。ますます清められていく。私たち思いません？この迫害を受けて、とてつもない過酷な迫害、拷問を受けたりする人がですね、なんでここまで強い信仰、強靭な信仰を抱けるのかって不思議になると思いますが、これはイエス様が共にいてくださるからなんですよ。そのね、ベクトル、信仰を働かせると聖霊の力が与えられて、そこにある苦しみの中にある喜びが与えられて、そこで苦しいんだけれども喜びがあるっていう、この聖霊の力なんですよね。ますます清められていきます。で、もう一つの方向に行くとですね、どうなるかっていうとですね、これがね、苦味になっていきます。不信仰になってきます。そして他のあらゆる罪を犯す戸を開いていくようになってしまうんです。だから、まとわりつく罪っていうのはこういうことなんです。このさっき書いたんですよ、こう走っているうちにですね、このなんか疲れちゃったなと思ったら、だんだんだんだんですね、この罪がまとわりついてくるわけですよ、こういろいろとね。こうだから、それをなんかついちゃったなと思ったら、こう捨てていかなきゃいけないわけですよね。で、そのようにこの私たちは希望を失わない、信仰を働かせるってね、ものすごい大事な。だから、クリスチャンだと罪を犯さないようにこう頑張るっていうのがあるでしょ。これやっちゃいけない、ね、これね、一生懸命頑張ってだんだんだんだん窮屈になっていく。いや、そういうんじゃないんですよね。走っている時にまとわりつくのを、これ取っていくっていうイメージですよね、うん、つまりもっと大事なのは、信仰を持って忍耐を働かせながら信じていくっていう、こっちがもっともっと大事で、その時に重荷になるものとか、その罪を捨てて生きなさいとこう言っているわけなんです。そして2節に行きます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、いいこの訳ですね。目を離さないでいる、注意散漫にならない、よそ見をしないとか、そういう意味合いの言葉です。英語だと Looking unto Jesus っていうね、こう言葉でね、イエス様にを見なさいみたいにしか訳されてないんだけれども、いや、もっとこう目を離さないっていう、こうもっとギリシャ語は、そう、じっと見ている、そこから離れないっていう言葉になっていますですね。イエス様に集中するということですね。イエス様は御子であられるのに、私たちと同じ姿になられて多くの苦しみを通ったわけなんです。で、その苦しまれたイエス様がおられるので、今自分が通っている苦しみに励ましを与えるわけなんですね、うん、皆さん自分が苦しんでいる時って不思議なんだけど、あとはなんか落ち込んじゃってる時とかね、他にも同じように落ち込んでる人を見るとさ、元気になったりしません？私はよくありますね。まあ、選挙活動してて落ち込んでるとね、選挙会議っていうのは大会あるんですよ。行った時ね、なんかいかに自分がね、もう日本なんてさ、もうイエス様信じた人何人かっていうのはもう数えるぐらいでね、指で数えるぐらいで、だけど他の国はさ、例えばメキシコだったらもうどんどん人が救われてでっかい曲がバーンってなっちゃうしね。でね、なんか行くの怖いなって最初思ったんだけどね、行くとね、なんかみんな大変なんだよね。日本だけじゃないんだよ。実はさ、聞けば聞くほど元気なんだけど、みんななんかがっかりしてるのをずっと聞いてて元気になっちゃうんだよね。で、苦しんでる時もやっぱり同じ苦しみを通ってる人の話を聞くと、やっぱり共におられるっていうことを聞けば励ましを受けるんです。で、イエス様がそういう方なんです。で、そこで信仰の創始者とありますね。これ信仰の創始者っていうのは一つ目、二つ意味があって、まずは イエス様ご自身を信じた。それで救われたということです。で、私自身もそうです。イエス様がご自身自ら進んで、私の罪のために十字架への道を歩まれたということを、進まれたということを知ってですね、そして信じたんです。で、このように信仰の対象としてのイエス様として信仰の創始者でもある。あとはもう一つはね、イエス様ご自身が私たちに信仰を与えられたということです。ペテロが足ないの人を立たせてですね、その後でそこに集まってきた人たちに言いました。使徒の3章の16節で、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこのように完全な体にしたのですと。イエス様ご自身が信仰を与えられたと。またイエス様が私たちの信仰の対象だと。これ、この2つですね。でね、大事なのは、ここで信仰の創始者である。次に、完成者だということです。創始者であるだけではなくて、完成者だとこう言ってるんですね。この方を初めに信じて救われるんですが、この信仰を完成させるのもイエス様ご自身なんです。で、しばしば私は、キリスト教ではなくて天国教になっている人たちが多いですよっていうか、そういう傾向がありますよっていう話をよくしますね。で、まさにそれは創始者としてのイエス様を受け入れてるけど、完成者としてのイエス様はどっかに行っちゃってるっていうことです。何を言ってるかっつったら、イエス様を初めに信じて天国行きの切符になってるんです。チケットをもらったと。その後はいいじゃん、チケットなんだから天国、死んだ後天国行く、ね、だからいいじゃんになって、お守りのようになってしまう。そうではなくて、信仰生活を歩んでいくといろんな不都合なことが起こります。試練とか苦しみとか、そういうものがあるとつまずいてしまうんですよね。イエス様が語られた岩地にまかれた種のように、根がないためにしぼんで枯れていってしまうという危険が訪れるわけです。しかし、救いというのは神の栄光の中にキリストがおられて、その神の本質の完全な現れだと。それと同じように、私たちがキリストのうちにいて、その栄光の姿に招き入れられると。その栄光の中に招き入れられて、自分自身もその栄光を反映していくと。で、これが救いの目標なんですよ。神の形に戻されるわけです。回復するわけです。で、その道というのは苦しみの後の栄光なんだと。で、その、一番こう分かりやすい、それこそ信仰の証はヨセフなんですよね。ヨセフが奴隷として兄たちに売られたけれども、結局エジプトで王の次に権力を持つ総理大臣になりですね、なって、そしてその権力を用いてヤコブの家を救ったという、その苦しみの後の栄光で、キリストご自身が苦しみを経た後によみがえり、天に上げられ、神の右の座につくという栄光に戻ったわけなんです。だから、ローマの8章の17節で、私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストともに共同相続人なのですと。苦難も共にしているということなので、だから初めに信じて救われるのみならず、その後もイエス様を見続け、イエス様の救いの完成を願っていく必要がある。苦しい時はなおさらのことをじっと見つめてくださる、見ていくっていう必要があって、先立ってイエス様が苦しんでくださったから、この方が歩まれた道を歩み、そして将来の天における栄光を待っているということです。でね、苦しみを受けている時って、試練がある時って、どうしてもね、思っちゃうんですよ。自分ってダメだなって、なんか自分が至らなくてね、能力がなくて、で、それでこんな目に遭ってて、で、他の人がうまくいってるように見える人、まあね、隣の家の芝は青いじゃないですか、ね、だからうまくいってるから、まあ、ましてや完璧なイエス様はね、まあ、こんなこと、もう僕の今のこれとはもう関係ないと。 まあ、そのように思ってしまうんですが、皆さんも感じるときありません？大きくうなずいてますね。思うんですけどね、イエス様はね、何言ってんだと、主人よりも弟子が勝るのかと、主人は弟子よりも勝らないと、逆だ、弟子は主人よりも勝らないと、こう言ってる。意味わかります？イエス様が主人でしょ。イエス様は福音を伝えに来ました。語られて多くの人は確かに聞き信じ癒しを受けました。悪霊を追い出されましたが、成功しました？今人間的な意味で成功したかどうかって言った話です。成功しました？最後大勢の人、たくさん大勢の人離れていったんですよ途中で。で、自分の間近にいた弟子たち逃げたんだよ。一人裏切ったの。いや、ほとんど他の弟子も裏切りだよね。で、牧師さんで最初の1年2年はものすごい、もう何千人みたいに集まって、で最後に誰もいなくなったみたいな、大失敗じゃないですか。主人は、弟子は主人に勝らないってイエスも言われたんです。今ね、これ分かりやすく話したんだけど、皆さんの人生の中で、生活の中で、あ、これうまくいかなかったってなると、もう私は失敗だと、失格だと思うじゃないですか。いや、ちょっと待てよと、イエス様をじゃあ見ようと。だから、イエス様から目を離すなって、そういう意味なんですよ。こういう時だからこそ話すなって言ってるわけです。だから本当に惨め、恥ずかしい。だからよくエペソの手紙でも、パウロは牢屋に入ってるから、エペソの人たちがなんか恥ずかしいと思わなくていいんだよって、これ光栄なんだよって、これこと、キリストの故に牢屋にいるっていうのは光栄なんだよってね。やっぱ恥ずかしいじゃないですか。牢屋ですよ。恥ですよね。人間的に言ってるんですよ今話。だけど、いや、イエス様にあって光栄なんだって、こうパウロは言ったわけですよ。つまり主人がそのようになったから、その苦しみに預かっている皆の上にですね、自分の罪の上にそれやっちゃったら、もう当然牢屋に入るべきでしょ。けれども、そうじゃないと、善を行ってそうなってるんだから、だから光栄なんだと。だ、それと同じようにイエス様につながっているものは、例えば迫害を受けるっていうか、誰でも経験に生きようとするものは迫害を受けますと、これは第二テモテかなに書いてあります。イエス様は、あなた方は世が私を憎んだのだから、あなた方も世に憎まれますと。もしあなたが世のものであったらば、世はあなたを愛すでしょうと。しかし私が世から選び出したから、私のものになっているから、世は憎みますと、こう言ったんです。で、2節続き読むと、この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですと。イエス様がどのようなお気持ちで、心構えで十字架への道を進まれたのかっていうのね、こうあんまり考える機会ないかもしれないんですけども、実は多くイエス様お語りになってるんですよね。ここにあるご自分の前に置かれた喜びって言ってるんですよ。で、これ読み進めると分かるんですけど、神の右の座に着座したと、ついたと。で、ここにある喜びなんです。何かって言ったら、イエス様は栄光に包まれた方です。父の懐におられた方です。その栄光の中におられたお方が、人となってへりくだって来られたわけでしょ。そして最後は恥ずかしめを受けるわけですよ。けれども、何度となく、この、例えばヨハネなんか特に話してるんですけど、栄光に戻るということですね。これもね、何度話してる。実はヨハネの福音書って、復活するっていうところがよりももっと先にしてね、昇天する。この、天に昇って父なる神のところに戻るっていうことをね、よくイエス様お話しなんて。だから例えばヨハネの12章の23節に、人の子が栄光を受ける時が来ましたと。もうエルサレムについてね、間もなく十字架につけられる時、もう先んじてこうイエス様は、これがご自分の前に置かれた喜びのためにっていうことなんです。なのでね、キリスト者の信仰による忍耐と いわゆる我慢、日本語の我慢から我慢、ね、とは大きく違って、信仰の忍耐というのはこの前に置かれた喜びが裏付けにあるわけなんです。希望が裏付けにあって、それで今を耐える。だからもう本当にね、あのマラソンと似てるんですよ。ゴールの後のあの栄冠ですよね、あれとやっぱ似て、だから目標があって喜びがあって、それで今いろんなものを捨てることができるわけなんです。今の重荷とか罪とかを捨てることができるようになるわけなんですよ。あの信仰生活いろいろ送っていくと、ほらいろんななんかこう誘惑試練をね、こう経験するじゃないですか。大体信仰生活が落ち着いてくるとさ、なんかなんちゅうのかな、もうなんかいい加減、もうなんか天国行きたいなとかね、なんかあの他になんかもういいよとかね、こういろんな誘惑来ますよ、ね、もっと他に神様にね与えられているものがあるから今もいるわけでしょ。死なないで、あるいはイエスは戻ってこないわけじゃないですか。にもかかわらず、いやもうってね、だからパウロは捕らえられたなと考えて、完成したとは考えてないってね言ってたよね。あ、捕らえられたのか、だから捕らえようとして今もう一心に走ってると。でいろんなところで到達したとか、そういう悪い思いが入ってくる。あとこう試練が来ると、もうこんなのやってらんないよ、もうクリスチャン生活もうやめたいわってね思ったり、ちょっとほら他の人たちみんななんかうまくいってんじゃん、信じてなくたって、っていやむしろクリスチャンの方がなんかうまくいってないじゃないのとかさ、いろいろ出てきますよね。でその時に金繰り捨てることができる力っていうのは、イエス様がもうイエス様にお会いできる、顔と顔を合わせてお会いできる、でそしてイエス様から報酬を受ける、賞を受ける、冠を受ける、それで立ち上がることができるわけです。そして次に、恥ずかしめをもものとせずに、でここが十字架といういろんな側面があるんですけど、十字架、イエス様の十字架というのはいろんな側面がありますが、罪を受けている、この、処刑されているわけですよね。十字架、死刑ですよ。ただね、そのね、死刑っていうだけだと、この罪の罰を受けるっていうね、私の代わりに受けてくださったっていうだけじゃ実はないんですね。十字架っていうのはもうめちゃめちゃ辛く死ぬことができる、極刑ですよ、極刑。徐々にこうつけて、結局どこで死ぬか、最終的に何で死ぬかって言ったら窒息死で死ねます。意外でしょ、窒息、意外でしょ。なんでかっていうと、こうやってここに歌う、まあ、昔はここにね、こういう絵が多いんですけど、ここやるとね、ずり落ちちゃうんですよね。だから多分ここだろうって言われてます。で、こう2つあって、で、足も同じですね、こう打つわけですよ。で、遺跡も出てきてます。この足にこう釘が打たれた遺跡も出てきてますけども。で、こう打たれているじゃないですか。で、このままだとね、息できないんです。できないよね。ってなっちゃうから、息するためには持ち上げないとダメなんですよ。で自重がかかるじゃないですか、ここに全て。そこで激痛が、で息吸うために激痛も、やってられない激痛を通らなきゃいけない。だから徐々に徐々にじわじわと、その息ができない状態にしてって、最終的に窒息死するんです。でこれを編み出したローマって恐ろしいですよね。でローマはそれだけじゃないんです。でこれが分かりやすく話します。日本人だから、みんな、あ、日本人じゃない人いない、あ、ね、日本、まあいいでしょう、日本人じゃない人も日本に長く住んでてね。で切腹、腹切りってあるじゃないですか。腹切りと真逆なんですよ、十字架は。腹切りはメンツを保つためです。栄誉ある死を遂げるためです。戦いで死んだら、まあ武士にとっては栄誉ですけれども、でもそうじゃなかったら腹切りをするわけですよね。日本軍もね、昔腹切りしましたもんね。このもう負けが決まった時にこう偉い人が腹切りするわけでしょ、うん、あれはね、名誉を保つため。十字架は同じ死なんですけど真逆です。恥ずかしめるためなんです。 で、ギリシャの人にとって、あ、そうか、ギリシャの人にとっては、で、さっきの選手はすっぽんぽんになって裸になって走るんだけど、あのユダヤ人にとってやっぱ裸になるというのはもう本当に恥ずかしいことですよ。まあ、日本人もそうでしょ。でね、裸になって十字がつけられるんです。で、映画だとこうなんかちょっと、ね、下に腰のところにこう巻いていますけれども、もしかしたらそれも取られてるかもしれない。もう恥辱って言ったらいいですか。恥辱っていう言葉がいいね、うん、屈辱、恥辱なんですね。そして、あの十字架の映画とかね、これイエス様の映画とかだと、なんかこうゴルゴダのこの丘があってね、で人がちょこっとしかいなくて、特にあの昔のパッションの映画もそうだけど、ちょこっとしかいなくて、でこう高いところにあって、なんかこう絵画にもなりそうなね、なんかなってるよね実際ね。だけどああじゃないんです。あのね、復活っていう映画があります。リズンっていうね、そっちの方が近いの。何かというと大通りがあるんです。で大通りがあって、でヨハネの福音書を見ると、ヨハネとお母さんマリアとイエス様会話してるんですね。もう苦しんでるところでの会話だから、そんなでっかい声出してないですよ。なんだけども、ヨハネはちゃんと聞き取ってるし、マリアもちゃんと聞き取ってるわけです。というぐらい至近距離ですっぽんぽんで苦しみもだえているところを見せなきゃいけないんです。だからこれ恥なんです。恥辱、屈辱で、この前話したように、あのほらトイレのお尻拭き、あのトイレットペーパーだよね、うんち拭き、これが前にこう出されているっていうイメージですよ。この棒があって、海面があって、こう出されている、もう究極ですよね。その恥ずかしめをもうものともせずにということなんです。どれだけ皆さん恥ずかしい思い、クリスチャンになって、だって日本にいると大体その襲ってくる戦いっていうのは恥ずかしいですよ。私もバイブル派でこう配るじゃないですか。まあ日本の人ってね、優しいから、まあなんか変なこと言わないけども、たまにいるんだよね。例えば統一教会の問題がブワーってニュースで上がった時、統一教会ペーンとかって言われたりとかね。大体そのあるわけですよ。恥ずかしい、恥、いやそうじゃなくて普通の日本人として生きたいのになとかさ、なんか変、宗教やってる、危ないとか、いろいろあるので、そういう恥ずかしめ、そういうことを受けて、イエス様がもうその100倍ぐらい、1000倍ぐらい、ものすごい恥ずかしめを受けて、その方が一緒におられるんだよって。これを知ってほしいんですね。それを通って神の右の座に着座されたんだと。で、私たちがその信仰を全うした暁には、キリストが神の右の座についておられると同じように私たちも座が与えられるということが約束されています。黙示録の3章の20節に、勝利を得る者を私たちも共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであると。次3節いきます。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにですと。罪人たちの犯行ですね。不条理っていうことですよ。罵られ中傷され、あざけられ、平手で打たれ、十字架の上でさえが神の子ならキリストならそこから降りてこいと罵られて、不条理ですね。この方のことをよく考えなさいと、まあ、よくっていう言葉を私は付けさしました。考えなさいっていうだけだと足りないんですね。ギリシャ語の方はよく考えなさいっていうかな。意外に私たちを忘れちゃうんですよ。あんま考えてないんですよ、イエス様のこと。イエス様信じてると言いながら、よく考えなさいと。でいろんな不条理があります。で私もね、結構こう不条理なの嫌いだから、もう正義感でバーッとこうね、こうやったりするんですよね。で不条理なことが起こるともう落ち込んじゃったり、辛くなったり、悲しくなったりね。ニュース見ると、毎日ニュース見てるけれども、戦争とかね、不条理ですよ。全部不条理ですよ。やってらんないですよ。でもイエス様が究極の不条理を受けられたんだと。でこれを忘れちゃうとね、もう自己憐憫に陥ったりとか。でもイエス様耐え忍ばれたよと。でそれで心が元気を失い疲れ果ててしまわないように、ちょうど走ってる時に まあ、こういう情景、まあ、普通ないんですけど、コーチが一緒になってね、走ってあげて、大丈夫か大丈夫かって横でね、まあ、こういう映画あったんですよ。このなんかあの精神障害、あれかな、精神障害の子かな、知的障害の子かな、ランニングに参加して、そしてそのコーチがね一緒に走ってんですね。でこれ韓国 の, あの映画なので、ちょんちょんに行ってね、でちょんちょんに行ってゆっくり行って走れって、さっき言ったでしょ、最初に飛ばすと長距離走れないから、逆の指導ですよ、ゆっくり走れって。クリスチャンでね、いや休んでこうって言うのって結構勇気いったりしますよね。みんな一生懸命やってる時、そういうモードになってる時はね、いやゆっくり休んだ方がいいよって。結構こういう励ましを受けるとね、逆に元気になるよね。うん、でこういうふうにイエス様共にいてくださるんです。共にいるっていうね、この習ったでしょ、 精霊のお働きがもう一人の助け主、助け主ってのはパラクレイオで、共にいて助けるっていう意味があるんですよ。でその助ける、励ますっていうギリシャ語とパラクレイオって、ね、こっちがね同じ言葉が使われてるんです。励ますって、共にいて励ますって感じ、共にいるっていうことなんです。励ます、だから集まることを怠ることなく励まし、ますます励まし合おうじゃなくて、励まし合う時に聖霊がおられるんですよ。でイエス様が見えてくるんですよですね。そして4節、あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。ここで言っている罪とは、主にイエス様を主として信じて告白するのに反対するところの罪です。ですね。イエス様を信じている、イエス様と共に生きていく、イエス様を私は信じてます、クリスチャンですと、それに反対してくる罪と、血を流すまで抵抗したことはないと。イエス様は血が流されました、もちろんご自身が神であり、神の御子でありキリストであるということを告白したから十字架につけられました、血を流されました。で殉教者たちですね、イエス様を信じている者たちも血を流しましたが、あなたたちそこまで行く前に忖度して信じているってことをみんなに言わないようになってるじゃん、そして神殿礼拝ユダヤ教の中で埋没してるじゃんって話をしてるわけですよ。これすごい最後にね、まあ、結構厳しく言ってるわけです。で日本の社会は迫害が、いわゆる迫害ないですよ。コロナの時だって辞めさせられなかったよね、うちの教会というか日本の教会ね、辞めさせられなかったでしょ。で私ちゃんとチェックしましたよ、東京都の宗教施設は、あのなんだっけ、コロナのあれに例外なんてんだよ、やっていいわけ。他のところはいろいろ制限かけられて、他の国の教会違いますよ、もうどんどん警察やってって、もう罰金ですよ。自由なんですよね。迫害はないんだけど、でもこの事実も確かです、迫害を受けないように忖度してる、血を流すまで抵抗してないんです。血を流すっていうところの前でやめちゃってるんです、うん、そうやって動いている。でうまく動ける、普通に他の人もちゃんと生活してて、自分も同じようにちゃんと生活すれば動けるわけです。でこれが危険ですよと、危険ですよと、抵抗するとか戦うとか競争するとか、この分かります皆さん、信仰ってこう何て言うのかな、英語で言うとアグレッシブって何て言うかな、攻撃的っていうとちょっとこう日本語としては強いよね、あの能動的、積極的、抗うってね、こう違う方向に行くとか、みんなが99人こっち行ってけど私一人はこっちに行くぐらいの勢いがあるって言ったらいいですかね。そうやって信仰っていうのは生きていくんです、ね、また戻りますけど、私筋トレやっぱこれ、ね、持ち上げた時苦しいよね、これ不自然なんだよ、やるの不自然です、やっぱじっとしてたいわけ。けれども信仰生活も同じで、あのなんか流れに乗りたいんだけど、いやそうじゃないよと、信仰を働かせて、十分に働かせるときにますます清められて成熟していきます。これ後半で勉強していきます。成熟していくにはどうなっていくか、 お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして私たちに大切な御言葉を与えてくださって感謝します。主よ、どうぞあなたが私たち一人一人に励ましを与え、そして、力を受けてイエス様を眺めていくことができるように、眺め続けていくことができるように、守っていてください。そして今ここに兄弟姉妹がいます。共に励まし合って聖霊で私たちを満たしてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。